皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。本日司会の本橋です。
ご一緒する林です。
伊藤です。
今日はこの3人でお送りしてまいります。
お願いします。
よろしくお願いします。
今日あのうるさいおじさんいないの？
うるさいおじさんうるさいおじさんってちょっと誰のことがあれなんですけどちょっとね、今日は忙しいというか、
忙しい、特集キャンセルできるんだ、すごいな、ゆるいな、
なんかそういう感じでね、なんか最近はちょっと欠席が目立ってるんで、改めて
だらけてるよね、
ちょっと気を引き締めてやっていこうということで、はい、今日はちょっとあのフレッシュなあの伊藤さんをお呼びしてお送りしていきたいと思っています。今日はあの伊藤さん、なんで呼ばれてきたか自分で分かります？
きっと白いあの子のことを、
そうそうそう、
お話し、
白いあの子って、
白いあの子ってね、
させてもらえるのかなというふうに思ってます。
そんな思わせぶりな誰、白いあの子って
ね。最近あの WWD ジャパンのニュースを見てもらえれば分かるんですけど、なんかやたら白いこうキャラクターのニュースが結構登場してるような気がするんですけど、なんか最近流行ってるんですよね。僕もなんかあのちょっとキャラクタービジネスにはちょっと疎いのであれなんですけど、なんか伊藤さんは最近そのもう兆候というかブームを嗅ぎ取っているようでね。なんかなんていうキャラクターなんでしたっけ？
シロタンっていう、あのタテゴトアザラシっていうアザラシの男の子なんですけど、
シロタン、
シロタン、
はい、
今日はそのシロタンをちょっとテーマにお送りしていこうと思っているんですけれども、林さんはシロタンもちろんご存知ですよね？
ああ、もちろん知ってますよ。なぜ知ってるかといえば、あのよく取材しているオンワードグループここの事業だから、あのよくお知らせとかニュースリリースが来てたんで、
はい、
このシロタンはもう結構昔から知ってますというか、結構そんなに新しいキャラクターじゃないよね。でもね、
そう、なんか僕もなんかずっと前からシロタンに関するこうお知らせというかニュースリリースがこう届いていながら、まあなんかそういうキャラクターもいるんだなみたいな感じでこう、まあなんか
流してたみたいな、
流して、ええ、まあこう逐次こう精査しながら記事にはちょっとしていなかったこともあったんですけど、なんかこうね、20代の伊藤さんからするとそれはもう絶対ありえないと、シロタンこそ取り上げるべきだとちょっと最近ちょっと叱られまして、
あのテレビアニメ化になるってことでまた再度注目が集まってるわけでしょ？
ね、そうみたいですね、
うん、
いつからなんでしたっけ？
次の秋から始まります、うん、テレビ朝日系、
今週ですね、秋ですね、
はい、地上波でテレビアニメ化、
うんうんうん、
すごいね。
なんか聞いたところによるとね、まだこう詳しくは明かせないけど、だいぶい
い
ポジションというか、
はいはい、ファン大喜びの
時間帯に決まったそうで、
いろんなファンも多分つきそうではあるし、
うん、
ファンにファンの方たちもすごい楽しんでいただけそうな、
嬉しいですね、
はい、
この白いアザラシの今写真見ながら話してるんだけども、キャラクター、まあ、これぬいぐるみか、ぬいぐるみだったりこの絵だったりを見ながら話してるんだけれども、うんうん、なんか世界観とかこういうなんかストーリーみたいなのってあるんですか？こうどういう世界でどういう仲間と活躍しみたいな。
シロタンの仲間、
うん、
これが
海が舞台なの、はい、これは、
まあ、でもなんかいろんなところにいるし、
うん、
いろんなものも来たりするキャラクターなので、
うん、
結構何でもありな、キャラクターの部類に私は入るんじゃないかなというふうに思ってます。ちょうど今見てると思いますけど、あのおせちとかにもなっちゃうんですよね。
おせちになる、食べちゃうの
美味しそうだよこれ、すごい、
うん、
おせちとかにもなっちゃうし、
うん、
なんかいろんなキャラクターと本当にコラボしてきてて、まあ、サンリオとか大御所で言ったらサンリオとかもコラボしてますし、
うん、
なんか意外なとこで言って初音ミク、
初音ミク
とも過去コラボしていったりとか。
初音ミクとコラボって何ですか？なんかミュージックビデオに登場するとかそういう話
あ、もうグッズが出てます。あのぬいぐるみミクの、
うん、
ミクとシロタン、ミクのここらなんか 右脇腹ぐらいにシロタンがいるようなぬいぐるみを売ってたりとか、
うん、
結構何でもありですね。
へ
ー、なんか一応アザラシじゃないですか、一応今見てる、うん、イラストで言うと、うんうん、でも本当に可変性があるというか、この間東京駅今やってるポップアップにお邪魔してきたんですけど、
東京駅でポップアップをやってるんだ。
はい、今これ毎年この時期にやっていて、うん、っていうのは8月8日が、シロタンの誕生日なんです。
8月8日、
はい、
もうすぐだ、
もうすぐ
来週誕生日なんですけど、うん、なのでその、まあ、誕生日にめがけてというか、うん、いつもこのタイミングでポップアップやっているってなるんですけど、でそのポップアップでも一番私面白いなと思ったのがシロタンファミチキみたいになってて、なんかコンビニシリーズっていうのがあって一応ぬいぐるみたちなんですけど、シロタンがなんか衣のような質感になってるし、衣がついて揚げ物のような質感にまずなってるし、一応ぬいぐるみではあるんですけど、
ぬいぐるみ衣がついている
ような感じになっていて、はい、でもちろんその、ま、基本は白いんですけど、
うん、
ちょっとお肌が茶色くなっていたりとか、うん、一見するとあれこれシロタンって思うようなグッズまで出ていて、
うん、
ちょっと会話が生まれるというか、うん、えこれもシロタンってなるようなちょっとグッズの作り方がすごいお上手だなというふうに思ったりとかしています。
結構歴史があるんだよね。ちょっと最初の話に戻るけれども、
ね、
27年目、
27年もやってるんだ。
1999年に八景島シーパラダイスのお土産とした
登場。あ、水族館のお土産だったの。
当初はアザラシのぬいぐるみと名前もなかったらしい最初結構あれなの、叩き上げというかこう、ね、
そうですね、
最初はスターではなかったん
ですね。そうですね
出世魚みたいな。
出世魚だね。魚なの
かな。魚じゃないけど
哺乳類だね。でも99年って結構あれだよね、伊藤さんと近い。
はい、同い年なん
だ。あ、同い
年なんだ。なんだ
ですよね。
白担当。
大変光栄で。
大変光栄で。そっか、これなんかどういういつ頃から白担ってこう市民権を得たの？そこまでは伊藤さんは分かってる。
でもどうなんか話聞く限り、うん、その、まあ、名前もなかった頃から、うん、白田ぬいぐるみを売ってたんですけど、うん、もうその時点で名前がない時点でもう可愛い可愛いって評判になって、
なるほど、
でそういった経緯があったから白田っていうお名前も与えてもらってっていう経緯になるので、
うう水族館で名を馳せてこう名前をこう得てなるほど。あ、もうそっか、じゃあ最初から結構調子をよくこうスターダムに駆け上がってきたわけですね。
そうです
ね、うん、まあでも27年だから結構ねもうベテランではあるけれども、
うん、
コロナ禍以降関連商品の売り上げは前年比 20% 増だって。これはやっぱねコロナ以降ぐらいからこうなんか癒しを求めるというか、なんかそういうなんか皆さんのマインドの中、キャラクター IP ビジネスっていうのはそもそも盛り上がってる感じもしますけど、まあ、シロタンもその例に漏れずっていう感じですかね。
なんかこのぬいぐるみみたいなのが一番メインの商品になってくるわけ、う
ん、はい、抱きぐるみ、
抱きぐるみなんだ。
抱きぐるみ、
はい、という呼ばれている子たちがいますね。
このシロタンを製造販売しているクリエイティブヨーコというオンワードグループの会社がなごみ系って言ってるんだっけ、なんて言ってるんだっけ、
なごみ雑貨、
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 なごみ雑貨なんだ。
なごむってなんか最近あんま聞かないワードな気が
する昔から使ってるんだよね。だからそう考えるとだから結構これを何ベッドの上に置いてたり、ソファーの上に置いてたりしてこう枕代わりというか枕みたいな形してもんね、この白タンってね。
そうですね、もともと
この平べったいというか、
アザラシだから、
伊藤さんはあれなの、家の自分の部屋にはいっぱいぬいぐるみとかがある。
え、あれも白タンもいます。
白タンもいる、
夢色白タンというちょっと
今
白タンちょっと線が黒いと思うんですけど、うん、その黒い線がちょっとカラフルな色になって、ちょっと私は青色の白タンをゲットしたんですけど、
どういうこと
すごいな、めっちゃ気持ちいいんですよね、本当に。
あ、和む、
和み
ます
。
白タンもワンオブゼムというかいっぱいいる中の一匹なんでしょう。でも
あ、でもなんか最近そのやっぱちょっとお話最近伺う機会が多くて、うん、でなんかぬいぐるみの 食感、言われてみるとやっぱちょっと違うなって、本当に気持ちいいんですよ、シロタのぬいぐるみって。
普通のぬいぐるみ、まああの言葉選ばず言うと中身が違うみたいな、この詰め物が違うみたいな
詰め物もなんか芯材みたいなのあんま感じないっていうですかっていうのもあるし、そもそもあの素材、シロタの素材、なんか言い方よくないと思うんですけど、
表の、はい、ふわふわしてんの、なんかこう、
あそこもいろいろなんか手触りが選べるんですよ。夏だったら接触冷感のものもあ
って、接触冷感
今っぽいな、サマーテックじゃん
接触冷感、ぬいぐるみで接触冷感ってあるんだ、
まあ、確かに夏とかちょっとね、こう若干テクスチャーが
ぬいぐるみじゃなくて枕だよね、接触冷感って確かほとんど、
まあ一緒に寝たりするんだったら冷たい方がいいみたいな、
ニトリのなんだっけ、 N シリーズとかそういうなんだっけ、そんなのあったよね、そんな感じだよね、ほとんど。
そっか、へ
え、もう人間が顔をつけたりするのが前提なんだ、こう抱きついたり、うん、枕にしたりするのが、
うんうんうん、
すごいね。
この前のシロタンふんわりストア、
はい、
東京駅のポップアップには実際行ってみて、
はい、
取材も したりとかして、取材
も話も聞いたりとかして、うん、なんか今年から整理券を配布したらしいんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
そもそもなんか去年本当にもうずっと列が伸びちゃう状態で、
へ、
なんかそういった反省を生かして今年は整理券を配布するってなって、初日の9時
うん、
に配布開始したんですけど、私8時半ぐらいにあのその現場着いたんですけど、もうその時点で大体本当に30人は並んでいる感じ。
どんな人が並んでんの？
ですね、子供はまず少なかったです、そもそも、まあ、朝早いのもあるけど、どうなんですか、今日、先週の金曜日、
あ、もう夏休み、
夏休みだ、
夏休みか、
うん
う
ん、
夏休み、はい、うん、
でも子供はあんまりいない、
子供は少なめですね、うん、他のキャラクターと比べて、
うん、
で、30、40代ぐらいの女性が一番割合的に多かったと思います、まあ、男性もいるんですけど、
うん、
やっぱ中心となるのはそこの女性たち、
3、40代の女性が買ってくんだ、
はい、
結構意外だね、なるほど、
へー、なお目当て、一番のお目当ては何なの、いろいろ限定品とかあるんだろうけれども、
あ、まあおっしゃったようにあの限定品が出されているので、まあ、限定品めがけていく方が多いんですけど、うん、やっぱマスコットキーホルダーとか、やっぱシロタのふわふわっていうものを体験できるようなマスコットキーホルダーとか、まあ、ぬいぐるみとか、
うん、
あのあたりがメインになってくる、
やっぱりその食感があるものがこう、
そうですね、
喜ばれるんだ、
はい、
なんか子さんファンみたいな人もいた。
子さんってどうして
お話聞かせてもらえて、
まあ、インタビューしたのね、並んでる人に、
うん、一番最初に並んでる方にちょっとインタビューっていうか、ちょっと軽く10分ぐらいお話伺わせてもらったんですけど、
うん、
その方はもう6時半に、ふんわりストアに着いていたっておっしゃっていて、
うん、
でもこのポップアップ、さっき、お伝えした通り毎年やってるんですけど、このポップアップの初日とあとシロタの誕生日8月8日はもう絶対有給取るみたいな
8月8日が誕生日っていうのは何かがあるんですか、こう、
あ、なんかフェスみたいなイベントもやるので、
どこでその
どこだったっけ、うん、
東京駅で、
あ、東京駅じゃなくてまた別の会場でやるので、まあ、そのための有給でもあると思うんですけど、取っていて、でもうシロタンが生まれた当初からのファンなんですって、
その八景島で、
そうです、う、うん、あ、でも出会ったのは、立川かどっかの、まあ、シロタンのグッズを販売してるお店だったらしいんですけど、うんうんうん、まあ、でももう本当シロタンができ、うん、あの誕生してもうすぐみたいなタイミングで、うん、そこからもうずっとシロタン一筋、
うん、シロタン一筋もう家の中シロタンだらけみたいな、
いや、みたいです、もう収納困ってるっておっしゃってました、うん、お子さんいるみたいなんですけど、
うん、
それでもね、多分そのシロタングッズを集めていらっしゃるのはそのお母様なので、
うん、一回ちょっと部屋見てみたいよね、どんな、
確かお宅訪問、
お宅訪問したい
よ、知ったら、
シロタン屋敷、シロタンハウスみたいな、
なんかしかもグッズとかって今あのシロタンって仲間がいるんですけど、
うん、
ラッコアザラシとかシェルとか、まあ、そういう仲間がいるんですけど、
ラッコ犬じゃなかったっ
け、あ、ラッコ、ごめんなさい、ラッコ犬だ、ごめんなさい、ラッコ、ね、ラッコアザラシって言っちゃった、うん、がいるんですけど、まあ、そのお仲間もやっぱり買うことに意味があるというか、結局最後ディスプレイしたいじゃないですか、うん、買ったグッズって、
シロタン一人でかわいそうみたいな、
はい、
うん、
やっぱ仲間と肩を並べて一緒に並んでる姿がかわいいからってことで、うん、全部買っちゃうみたいなことはやっぱおっしゃって
ます、すごい、
完全に大人狙いなんだね、これ、なごみグッズっていうのは、
なごみだもん、 なんか記事によると藤井聡太名人もファンであるという
どうやら、はい、
ああそうなんだ。
男性もだからね、まあ、確かに僕もこういうの結構好きなんですよ。シンプルな、なんか、なんか動物のモチーフのキャラみたいな。
うん、確かなんかテイストとしてなんかこうちいかわみたいな、
そうだね、
シンプルな、
線が少なめで、
線が少なめで、まあ可愛いって一言言えばみんなそうなんだろうけども、うん、なんかなんていうかね、和みっていうな。その東京、そのポップアップを今やっている東京キャラクターストリート、
あそうです、うん、はい、あの一角ですね。
あそこすごいよね。よく東京駅行くんだけども、あの辺よく歩くんだけども、常に人だらい、人でいっぱいというか、
本当ですよね。そのシロタンの初日も、うん、シロタンにももちろん行列できてたんですけど、うんうん、あの仮面ライダーショップも結構同じぐらい並んでて、ちょっとどういうコンテンツがあったのかとかを把握しきれてはい
いんですけど、二十数店舗あるんですよね、そこキャラクターの、いろんなキャラクターのショップが、
行列を、
行列、その国内外の人たちがすごく多くて、デパ地下より混んでるよね、どう見ても
いやすごいな。キャラクター、林さんってなんかキャラクターとかハマった経験ありますか？
ハマった経験は別に、そのなんだろうな、
いやそんな恥ずかしがらなくても、
金消し集めてました。
時代が世代が
とかそういう話に、
まあ確かに男子はね金消しですよね。僕も
金消しってわかる、
筋肉マンの消しゴムですよね、
何が楽しいんですかあれって。
あれは何、集めるのが楽しい。
集めるのが楽しいよね。好きな超人とかね、こう、
超人、
あれどうやって買ってたんだっけ、ガチャガチャみたいなもん自分で選べるんだっけ、あれ。
ガチャガチャなんです
。袋開かないと分かんないんだけど、ちょっと忘れちゃったけれども、なんか友達交換したりとかこうしてたよね。
なるほど。林さんのお気に入りの超人は何だったんですか？
あ、やっぱりバッファローマンじゃないですか。やっぱりってなんだか分かんないけ
ど。そうなんだ、なるほど。
まあ、バッファローマン強そうだからね。
僕もなんかなんだろう、サンリオキャラクターは結構なんか小学校ぐらいの時に、なんだろう、友達っていうかみんな弁当箱とかが、
うん、
サンリオのなんかキャラクターがついた、あなんか弁当箱とか箸箱とか使ってて、まあ、なんか女の子だとそのマイメロとかキティちゃんとか で男の子はバツマルくんかハンギョドンかケロケロケロッピみたいな、なんかそういうのがあって、なんかその時は確かに、まあ、小学校ぐらいまではキャラクター馴染みがあったんですけど、なんか中学ぐらいからはしばらくなんか好きなキャラクターとか、あ最近だとあれがあった、あのスシローのキャラクターに抱っこ寿司っていうのがあって、
うん、
なんか結構ね、あのシロタに近いテイストのキャラクターなんだけど、
抱っこ寿司、
そう、なんか次のこうネクストブレイクは抱っこ寿司なんじゃないかっていう勝手な、
猫が
これラッコだと思う、ちょっとシロタンと
か、そう、
多分ラ、
どれどれどれ、
シロタンとちょっと被ってる、
あそう、やっぱ寝転がってるんだ、
そう、なんかウサギ
シャリみたいになってるね、
そう、シャリがこうキャラクターでネタをこうちょっと
お腹に、
そう、抱えてる
みたいな、
他にいろいろウサギがエビ抱えてたりとかね、うん、するんですけど、まあそういうキャラクターもあるよということで。
だからもう何月だっけ、 IP 特集というのを我々5月にやったんですよね。伊藤さんにも入ってもらって、はい、そこでいろんなファッションとコラボレーションしてるような、キャラクターの IP を取材したりしたんだけども、
はい、
改めて思ったのは、このマーケットですごく、まあ、でかくなってるよね、
うん、
どこも IP、 昔だったらその、うん、みんな子供のためのキャラクター商品だったのが、
うん、
今あんまりそのシロタンじゃないけれども、むしろ大人の方がキャラクター、うん、大人になってからキャラクターは大人買いしてるみたいな感じになってきてるのでものすごいマーケット規模が広がっているというのと、
そうですよ、ね、
いわゆる玩具というよりも和みグッズもそうだけれども普通にファッションとして ね、あのカバンにチャームみたいにつけたりだとか、あるいは、うん、T シャツで着たりだと、大人が着たりだとか、うん、そういうちょっと昔ちらっと考えられないぐらいいろんなところにこう広がっていって、それは日本のキャラクターがそれ海外でもね、
そうですよね、
活躍してるもんね、うんうん、この特集にも載せたんだけれども、世界のこのキャラクター IP の今までどれだけ収益を上げたかというランキングがあるんですけれども、
はい、
世界で1位なんだと思いますか、本橋さん。今まで一番稼いでいるキャラクター、
これは当てちゃっていいんですか。
当てちゃっていいよ。
ポケモンです。
あ、ぴったし。
ぴったし当たると思ってなかったみたいな、これはあの IP 特集を作っているとき林さんがなんか何回も言ってたんで、
俺
がポケモンなんだよっつって覚えました
2番目どこでしょう。
2番目、
うん、
スーパーマリオとか。違います。
惜しい。あ、違う。惜しいというかベスト10には入ってるんだけど8位ですね、スーパーマリオ。
あ、そんな低いんだ。2番、
うん、
なんだろう、
まあ、2番そんな意外でもない。昔からあるキャラクター。
昔からある
さっきの話にも少し出たかな。
ハローキティ。
そうそうそう、
ハローキティ3、うん、あ、本当だ。
で3位がクマのプーさん、4位がミッキーマス&フレンズ、まあ、ディズニーの一連の、ね、5位がスター・ウォーズ、6位がアンパンマン、
ポ
ケモン、7位がディズニープリンセスってなんだっけ。
プリンセス、
アリエルとか、
アリエル、
あ、そういうものか、
うん、あ、でもこれってちょっとずるくないですか。
9位がスーパーマリオ、あ、8位がスーパーマリオ、9位が少年ジャンプっていうのはいろんなジャンプのキャラクターだろうね。
これだってポケモンは100、いや世代があれだけど何百匹もいるじゃないですか。
確かに。
でも4位のミッキーマウスとかこう結構短期です。
ミッキーマス&フレンズだから、ミッキーマスの友達。
あ、そういうことか。
グーフィーとか、
グーフィーとかドナルドダックとか入ってるんじゃない。
ハローキティとか 一期当選ですよ、これ。すごくないですか短期で800億ドルを稼ぎ出すこの強さ、
うんうん、ハローキティ仲間いるんだっけ。
あの妹のミミちゃんとか、まあ、ダニ彼氏のダニエルとか、まあ、
一応
あの
彼氏いる
そういうの
は彼氏いるんだ
ボーイフレンド、
ちょっと見え方変わるんで彼氏いる
とかはいるけど、
うん、
ハリーポッター10位な。
だからつまり何が言いたいかというと、このベスト10のうちの5つが日本のキャラクターなんですよね。
え、
これ世界の収益なので、
ポケモン、ハローキティ、アンパンマン、スーパーマリオ、少年ジャンプ。
少年ジャンプっておそらくそのいろんなワンピースだとか、ドラゴンボールとか全部含めた。
すごいですね、
うん、そう考えるといかに日本がこのキャラクター大国かというのが
本当ですね。
わかりますよね。アニメ、漫画、ゲーム、いろんなところから、まあ、それ以外のファンシーグッズみたいなところから、
なるほど、
含めて、
そりゃもう IP で日本は復活というか、これを武器に世界で戦っていくってなりますよね。
うん、うん、ソフトパワーというか、だから、まあ、ぶっちゃけた話、あんまり服を単体で売るっていうのはなかなか難しいけれども、うん、こういうキャラクターと関連付けて売るっていう売り方非常に今増えてますよね。
うん、僕がよく取材してるマッシュなんかもやっぱここ
マッシュホールディングス、はい、スナイデルとかやってるところ。
そうです、ジェラートピケとかやってるところは、
はい、
2、3年ここ2、3年ぐらいはそのセサミストリート
マーケット
っていう、はい、あれをやったりとか、最近だとそれこそサンリオハウスっていう業態をルミネに作って、
うん、
今ルクアにもできたのかなとか、うん、やっぱりそっちにこう舵を切ってるというか、そこを非常に強化していて、
うん、
やっぱりそういう流れというか、でオリジナル自分たちのブランドとそういうキャラクターを掛け合わせてコラボアイテムみたいなのを出して、それがめちゃくちゃ売れたりとかしてるんで、
うん、
なんか次はやっぱそこなんだろうなというのは非常に感じますね。うん、
去年ぐらいに台湾に行ったんだけれども、うん、本当にそういうキャラクターグッズのお店って日本だけじゃなくて台湾でも増えてるんだなという、うん、中国でもそうか、中国でも結構増えてるなと、 まあ、もちろんあのなんだっけ、去年すごい流行った中国の
ラブブ、
ラブブ、
ラブブ
をやっている会社名なんだっけ、
ポ
ップマート
作った人、あ、そう、ポップマート、
ポップマート系のやつとかも多いんだけど、それ以外もものすごく日本と同じぐらいなんかキャラクターが、うん、のお店があったり、そのバスにラッピングされてたりだとか、着ぐるみでなんかちょっとお祭りやってたりだとか、そこら中で見るもんね。
あっちはあっちでこう自分たちのオリジナルキャラクターみたいなのを作り出してる、
作ってるんじゃないかな。少し前みんなもう忘れてるかもしれないけれども、なんだっけ、北京で冬季オリンピックやってたよね。
あ、やりましたね。いつだ、結構最近、
うん、いつだっけ、コロナ中だったよ。
そうですね、
東京オリンピックの前後だったような気がするけれども、あれもなんかそのキャラクターのパンダのキャラクターを思い出せる、メダリストがみんな持ってたやつ。
あ、
なんだっけ、名前が出てこない、今調べて、
はい、マッハで調べてます、
あれなんか可愛かったもんね。
え、ちょっと読みづらい、ビンドゥンドゥン、え、本当に
どれ、絵を
見、ビンドゥンドゥン、
まあ確かそんな名前だったかな。そうそう、それ、
これですね、
今開いた、
そういえば言った気がする、うん、
ビンドゥンドゥン、
十数年前だとなんか中国のキャラクターなんかまがいものみたいなイメージがあったけれども、
確かに
今本当になんかオリジナルで可愛いもんね。パンダとかだともう明らかに、ね、中国のものなので
確かに
そういうの可愛いよね。去年のあの大阪万博だって、あれ脈々がいたから成功したような。
そうですね、脈々効果ですよね、あれはね、
うん、脈々がいない大阪万博って想像できないでしょ
できないですね、
うん、
なんか写真集も発売したとかなんとかですよね、
脈々、あ、脈々写真集発売してたの本当に
本当に
写真集、着ぐるみのってこと、
着ぐるみのなんかサービスショットもあるのか、
サービスショットって何、こうめくってんのなんかこうセクシーな少し
写真集、ファースト写真集、
あ、本当だ、海辺で寝てんだけど、
ちょっとちょっとセクシーじゃないですか。
そうそうそう、キャラすごいよ、
誰得なのって
感じいや、みんな得でしょう、
みんな得なんだよこれ、
うん、
脈
これなんかもね、その最初発表された時はこんな気持ち悪いとかなんか散々な言われようだったのに、なんか時間が経つと急にキモ可愛いみたいな、
ちょっと愛着が、
愛着がみんな湧いてきちゃって、すごかったよねこれね、世間の目を変えてったよね。
昔から着ぐるみ怖いんですよね、なんかディズニーランドとかで着ぐるみがこう寄ってくるとなんか怖いというかね、なんかちょっと気味が悪いというか、どこを見てるんだこれはみたいなね。それこそね、この前シロタンの、シロタンにいきなり戻っちゃうけど、
うん、
着ぐるみにね、ついに会うことができて、
はい、
着ぐるみに会うことができ
て、なん着ぐるみというかシロタンにね、
シロタンに会えた、
伊藤さんの取材に僕がついて、
なんかイベントでもあったんですか。
いや、あの
ちょっとまだ多くは語れないですけど、そうそう
そう、多くは語れないんですけど、
この配信がいつだっけ、
来週
8月4日、うん、火曜日かな。
そうだから、
それでもまだ
まだまだ
まだ
テレ、はい、仕込むのでいろいろ、
はい、
テレビアニメ化に向けてやっぱね、はい、うちがそのオンワードさんのこう関係する会社のキャラクターということで、本邦初公開のね、
はい、
こう
コンテンツをお届けするので、
もったいぶるね、はい、それで
それでまあいろいろあのね、監督さんとかプロデューサーさんの、
あ、アニメの監督、
そう、うん、話を聞いて、制作秘話みたいのを聞いたりとか、
うん、
まあ、シロタンとこうシロタンをと会って、シロタンにちょっと密着するような、
シロタンに密着って何なんだ、はい、着ぐるみに密着ってことなの、
ちょっとあんま掘り下げられると、
あんまり掘り下げられない、
まあ、ちょっと話せないですけど、はい、そういうのを詳しく考えるとかして、
シロタンって二足歩行で歩くの、着ぐるみっていうのは
二足歩行してましたね。なんか
あのこのいつも登場してる写真だと、この横になってるというか、アザラシなのでべったり、
そうそうそうそう、なんか、あ、なんかこれも言っていいのかな、アニメだと なんかみんなといるときは二足歩行して、
はい、
で一人でいるときはこうアザラシのようにだらけるっていう、はい、あ
俺も普段そんな感じですよ。会社だと立ってるけど、家だと大体横になってる
よ。林さん白タンスです誰でもねそういう感じであるんですけど、やっぱそう、やっぱ友達のこうラッコ犬とかいるときはちゃんと二足歩行して、
あオフィシャルの顔とちゃんとオンとオフがはっきりしてるんだ、は
い、聞いた話だと結構こうなんていうか、まあ、ふんわりしていながらも結構言うことは言うというか、ちょっと金言みたいなのが結構飛び出すような、なんか単なるそのひらがな混じりの大人向け、あじゃない子供向けのアニメじゃなくて、なんかね大人も見ていてハッとさせられるような、
シロさんと今までその声を発したことあるんですか？その
あります
ある
の？あの動いてます、しかもあの動画でちゃんと
動画でなんかこう、うん、ウェブ上にはあるんだ、こう話してたり、
はい、
動いてるのが。
でもそれが基本的にシロタンのみが登場する、
うん、
あのストーリーだったんですけど、アニメ化アニメでは、
うん、
お仲間たちと一緒にあの冒険とかいろいろするみたいなので、なんかその絡み合いみたいな、うん、キャラクター同士の見どころみたいな、ちょっと楽しみですよね。
すごいよ、地上波でやるんだもんね。
いやだいぶなんかね、結構ちょっとじゃなくて結構長いロングスパンでやるのかな、
あそうなん
みたいなことも言ってて、
うん、これ今ちいかわ映画になってるけど、いずれはこう人気が出れば映画化みたいな、
あもう白タンザムービーみたいな。
いやなんかね、そのぐらいのポテンシャルはあるような、はい、気がしますけどね。
アニメーターの方々もすごく光栄だっておっしゃってました、
うん、あそう、
こうやって歴史もあってファンのあるキャラクターをアニメ化担当させてもらうこと本当に光栄だっておっしゃってたから、
うんうん、
声優とかってもう発表されてる？まだ？
あされてます。
されてるんだ。なんか結構すごい夫人なんでしょう。
ちょっとだいぶ嬉しかった。
だいぶ嬉しかった。
あ声優さんにも会ったの？
あ声優さんには会ってないんですけど、
うん、
あの好きなアニメとかに、私の好きなアニメとかに出てる声優さんが、ん
名前聞いても大丈夫なの？それは
野沢雅子とか
だいぶでレジェンド的な
シロさんのこの見た目で
悟空になった
の、うん、あのゆうきさんって方なんですけど、
ゆうきさん、あのさん、ただのゆうきさん、
あ下の
なんか名字とか名前、
ゆうきさんが、ゆうきが名字で、
あなるほど、
ゆうきあおいかな、
ゆうきあおいさん、結構
ゆうきあおいですね、
はい、声優の中で結構有名な、
あそうですね、ちょうど今あの第2クールか、一応第1映画、多分第2、多分第2クールの幼女戦記っていう、
うん、
あの結構面白い、
はい、もう知らないだろうみたいな
あるんですけど、の主人公とかの声やってるぐらいの、あの声優さんなので、もう結構経歴もあるし、
そうなんだ、
はい、
なるほどなるほど、
結構今さその界隈だと相当話題で
らしいですね、
今は界隈かもしれないけれどもどんどんどんどんメジャーになっていくだろうというような感じなわけですね、うん、
はい、
なので、まあ、ぜひ WWD で出す独占本邦初公開コンテンツを楽しみにして、
なんか記事が出るのね、
出るはずです、
はい、
わかりました。
なのでぜひ楽しみに、あのねテレビアニメもぜひ皆さんには見ていただこうと
思います。秋から
って
言いました
、はい
はい、
林さんも一緒に 見ましょう、
はい、一緒に見る、はい、
会長でという感じで、
はい、
今日は伊藤さんを招いてちょっとシロタンとキャラクタービジネスについてお話をしました。はい、よろしいですか皆さん、
はい
はい、じゃあ今日もありがとうございました。
はい、じゃあまた来週。
ありがとうございます。